5、天一坊がどういう男でどういうことを申し出したかというようなことにつきましては、私は今更こと新しく申し上げますまい。あなた様方もよくご存知のことと存じますから。私はただあの頃のお奉行様のお有様を申し上げますでございましょう。天一坊という名をお奉行様がお耳においでになりましたのは、まだあの男が江戸表に参りませず、上方にいた頃だったと存じます。恐れ多くも、公方様のご落胤という天一坊が数人の主だった者とともに、江戸表に参ろうという噂が早くも聞こえたのでございました。この知らせを耳になさったとき、お奉行様はいつになく暗い顔をなされ、それからは偉い方々としきりに一揆をなさったように覚えます。中にも伊豆の神様お屋敷にはしばしばお出入り遊ばし、お密談がございましたが、いずれも天一坊のお話だったに違いございません。天一坊がいよいよ江戸に参りましたとき、お奉行様も伊豆の神様その他の方々と一緒にご対面遊ばしました。その時は伊豆の神様自らお調べになったと申すことでございますけれども、お奉行様もまた初めてこの時天一坊をご覧になったのでございました。私はその夜のお奉行様のご様子を今はっきりと思い浮かべることができるのでございます。伊豆の神様、讃岐の神様、山城の神様などと共に天一坊にお会いになりましたお奉行様は、その夜青いお顔を遊ばしてお帰りになったのでございます。私はあの時ほど恐ろしい厳しいお様子を拝見いたしたことはございません。それは決して今までに時々ございましたあの暗いお顔ではないのでございます。ただお心にお悩みを持っておいでの時のご様子ではないのでございます。それは何かただならぬご決心を遊ばしておいでのように見えたのでございました。これは私お奉行様を存じ上げまして以来初めての出来事なのでございます。いまだはっきりお調べもないうち、たった一度お会いになっただけでご決心をなさるなどということは、それまで決してなかったことでございます。仮にも名奉行と世に謳われるお奉行様の御ことでございます。その人の顔や様子の美醜によって、あらかじめこれはそうとお定めになるようなことは決してございませんでした。それどころではございません。裁きの以前にあらかじめそうだろうと思ってはならない。それは正しい裁きというものではない。相手の顔の美醜に動かされてはならない。それでは正しい裁きができぬものだ。と、平生からお役向きのお家来たちに、くれぐれもお諭しになっておられるのでございます。この日、伊豆の神様が主に天一坊とお物語になったそうでございます。そうして天一坊のそばからは、お烙印という証拠といたして公方様お墨付き並びにお担当を示し、その時おられました方々にも、皆々様これを拝見なされ、成仏に紛れもなきものと定まったそうでございます。お奉行様もその場におられて、そのお様子をすっかりお見届け遊ばされたわけなのでございます。お役目柄、お奉行様は半時でも退座なさりますれば、必ず相手の人物をお見抜き遊ばす方でございます。それにいたしましても、天一坊が公方様のお種であるかどうかと申すことまではお分かりにはなりますまい。仮に天一坊という男の性質がよろしくないとお見抜き遊ばしたにもせよ、お種でないとは申されないわけでございます。まして持参のお証拠の品々は紛れもなく正しいものと定まっておりますのでございます。それなのにお奉行様のお決意は何を表しておるのでございましょう。申すまでもなく、私などには初めはとんと合点が参りませんでございました。 公方様のお楽印が江戸においでになったということで、江戸中は大騒ぎでございます。公方様におかせられましても覚えあることと見えまして、近くお対面愛なるやにも受けたまるようになってまいりました。その間お奉行様は毎日のようにご登場を遊ばし、その度に暗い顔色をしてお戻りになります。後期のお方々もたびたびのお奉行様にお会いになりますご様子。そのうち私にもなんとなくお奉行様のご決心のほどもお察しがつかぬこともなくなってまいったのでございます。僧侶の私からはっきりと申しますれば、お奉行様は初めて天一坊にお対面になりましてから以来、なぜか天一坊が公方様のお楽印であるという事実、信じまいとなさっておられたのでございます。奉行という重いお役目から大事には大事をとってと仰せられながら、お家来の衆をはるばる紀州へお使わしになりました時など、事の真相を正すというよりも、あれは嘘だと申す証拠をつかみたがっておられるようにさえ感じられましたのでございました。どうかして天一坊を偽物だという証拠を得たい、どうかしてあれがお楽印でないということを確信したい、そういうのがお奉行様のお心持ちであったに相違ございません。なぜと申すに、紀州に使わされました方々が天一坊が偽物であるという証拠を得られずに、かえって本物であるという証拠を伝えてまいりました時のお奉行様のご失望、ご苦悩を私ははっきりと思い出すことができるからでございます。今までのお裁きの場合には、黒白いずれか一方の証拠をおつかみになりますと、お奉行様よりも幸福なご様子をなさるのでございました。ところが今度に限ってそうでないのでございます。これはどういうわけなのでございましょう。信じまいという時は過ぎ去りました。もはや信じまいという事実を信じなければならぬ時が参ったのでございます。私が初めに誠にお奉行様がお役目の大切なところをおつかみになろうとお苦しみ遊ばしたと申し上げました時は、実にこの時なのでございました。ではなぜああまで天一坊を偽物とお信じになりたかったのでございましょうか。これはいろいろに考えられますのでございますが、私が今思いますのは、全く天下の御ためということからではなかったのではございませんでしょうか。つまりお奉行様は天一坊の性質をお危ぶみになったのでございます。私には詳しいことは分かりかねますけれども、もし天一坊を公方様のお種と認めるときは、必ず天一坊は相当の高い位につかれるに相違ございませんのです。ただいまの世は太平とは申せ、位に似つかわしくない人間をある力のある位置に置くことがどんなに恐ろしいものであるかということをお奉行様はお考えになったのでございます。今まで全く微力だった人間に不意に高い意志と大きな権力を与えることは、仮にそれが当然の筋合いであろうとも、その人間の性質によってはどんなに危険なものであるかをお考え遊ばしたのではございませんでしょうか。俗に宇治より育ちと申すことがございます。仮に公方様のお種にもせよ、紀州に生まれて九州に流れ、野に伏し山に育ってきた天一坊が公方様にも次ぐ位に似つかわしいはずがございません。さすれば一人を高い位置に置くことは天下に災いを生むことになるのではございますまいか。と申して、天下の名奉行とも言われるお奉行様が本当の事実を曲げてもよろしいのでございましょうか。なるほど、一人の命を奪って天下を救うことは正しいように考えられます。けれども、今のご時世に 誤報によらないでその一人の命を奪うことができるものでございましょうか。しかも事実はその一人は命を奪われるどころか英気を望むことのできる立場におるものでございます。お奉行様のご苦心はここにあったのではなかったかと私は恐れながらお察しいたしておるものでございます。